さあ始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィー MC のカツオ節石川です。はい、この番組はエブリッサ藤沢ユナイテッドの番組、チームの情報、試合結果、スケジュール、もろもろお伝えしていきます。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、エブリサも一緒に上昇しちゃおうかなという魂胆の番組でございます。エブリサだけじゃなく、もう湘南エリアのサッカー情報、全国世界のサッカー情報も触れていけたらなと思っております。5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと桜井さん、今回すごいですよ。
いや、すごいですね、
なんとですね、日本を飛び出して、なんと今日はね、サッカー日本代表の試合がインドネシア戦アウェーであるということで、現地特派員といいますか、なんとキングタツさんがインドネシアに飛んでおります。キングタツさん、聞こえますか？
はい、こんにちは、聞こえてますよ。
わー、聞こえてる今。
いや、こっちはね、はい、すごいですよ。青いユニフォーム着てるだけでもう真っ赤な人たちに囲まれて、次々記念写真の嵐です。
あ、大丈夫ですか？青いユニフォーム着てるからタコ殴りにされてるとかそういうことじゃなく、
こんな感じになってるから、
フレンドリーな感じで接してくれてるんですね。
そうです、もうみんなフレンドリーですね。もう、ちょっと目を合わせるともうアウトです。だから目を合わせない
で。あ、それあれですよね。写真を撮られてしまうからってことですよね。
はい、こんな具合です
。わ、本当だ、すごい。今映像はね、こちらで見えてるんですけども、わ、今、はいはい、インドネシアの場所はどこになるんですか？
ここはですね、なんだっけ、スタジアムの名前、インカルノ競技場といってですね、はい、で正門の前にそのスカルノ・ハッター大統領、元大統領の銅像があるんですよ。
あのスカルノ大統領ってあのデヴィ夫人の旦那さんですか？
そうです、そうです。はいはい、こんな具合です。
あ、本当だ、すごい立派な像を語ってる、由緒正しきスタジアムって感じですね。
そうなんです、ここのスタジアムで試合が行われるということで、はい、なんか8万人入るだか7万人入るだかという話を伺ってますが、
すごい、7万8万入るんですね。
そうなんですよ、そのスタジアムがですね、なんかチケットが2日で売り切れて、チケットを持ってない人がこの中にいっぱいいるらしいんですね。あ、
その今正門エリアの周りでちょっとでも雰囲気感じ取ろうと。
そうなんです、
うわ、すごいですよ、すごいっすね。しかもそちらちょっとまだ明るいんですけど、何時頃なんですか、時刻は？
今そちらの2時間後ろなんで3時過ぎですね。
あ、3時過ぎ、キックオフは現地だと何時キックオフですか？
はい、7時なんで、あと4時間弱。
4時間なのにもうこんなに人いるんですね。
いや、もう大変ですよ。もうこれから我々ちょっとね、これが終わったらちょっと頭を一回冷やしに行きましょうって。はい、こんな具合で。
わー、すごいですね、はい、なんか写真撮影するときとかってコミュニケーションでどんなコミュニケーションあるんですか？
はい、もうこんなですよ、こんなんでみんなで撮ってます。
あ、もう遠巻きから
の、いや、それ撮ってる人がいるでしょ。
はい、あ、近づいてきた、
こんなで はいはい、あ、ちょっと私あのラジオのために消えますね一回。
あ、なるほど。遠巻きからキングタツさん一派の写真を撮って OK な雰囲気が出てるから近寄ってきてみんなで集合写真。すごい、なんかいいですね、日本サポーターとインドネシアサポーターの交流。
そうですね、とっても基本的にはフレンドリーですね。
はいはい、は
い、いいですよ。ただね、暑いんですよ、やっぱり。日本の夏ほどの湿度はないんだけれど、かなり暑いですね。
こっちだと結構ね、もう長袖じゃないと寒いんですけど、はい、やっぱみんな半袖ですね。
そうです、もう赤道直下っていうか、まあ、少し南に何位何とか行ったところですからね、赤道を越えて、はあはあ、ほぼ赤道直下なんです、はい。
ってなるとやっぱり欧州とか日本でやってる、ね、選手たち結構大変そうですね、この気候の違いというか。
でしょうね、やっぱり欧州の方が寒いですからね、日本より寒いんでしょう、きっと。
わー、しかもなんか写真撮ってる時は分からないんですけど、なんか掛け声でなんかナシゴレンっていうのがすごいね、放送開始前からすごい聞こえたんですけど、それ誰が言ってるんですか？インドネシアの方が言ってるんですか？
サポーターが言ってるんです
よ。
ハイチーズみたいな。なぜかミーゴレンとは言わずにナシゴレンと言わずに騒いでますね。
はあ、そうなんですね。じゃあなんか結構インドネシアのやっぱサポーターってね、結構まあすごい情熱的でというか、最近で言うとなんか激しいっていう噂も聞きますけど、今実情そんな感じしないですけど、高崎さん、キングタツさんから見たらどうですか今？
基本的にインドネシアの方って静かですよね、おとなしいです。
あ、そうなんですね。
ですんで、そうなんです、フレンドリーですよ。だから我々もね、どうこうはないんですけれども、はい、これで緊迫した試合になってとか、なんとかね、ちょっとみんなの殺気立つのは気持ち悪いんで、
はいはい、
一応私は首に赤いタオルを巻いてですね。
なるほど。あれインドネシア We Believe って書いてある、あ、応援タオルですよね。
そうなんです、これを持って歩いてます。
あ、なるほど。じゃあこれが結構お守りになってると。
そうなんです、これでみんながこいつはインドネシアも応援してくれてるんだなって。応援してはしてないんですけれども、
はいはいはい、
日本語通じませんから勝手なこと言ってますけど、
はいはい、一応ね、お互いいいサッカーしようよっていう雰囲気は醸し出してるってことですね。
そうです
、そうです、はい。うわ、楽しみですね、
まあ、いや皆さんね、ぜひこういうのはぜひ現地に、試合開始直前じゃなくて、はい、試合開始少なくとも 2,3 時間前に来てみて、
はい、
で現地の方とこうしていろいろ喋ると、大体日本人は、僕もあちこち行きましたけど、大体フレンドリーに接してきてくれますから。
へえ、あ、そうなんですね。大
体いいですよ、はい。
すごい生々しい話すると、インドネシアまで行くのにいくらぐらいかかったんですか？
あ、今回ホテルマの合わせて生々しく言うと15万ぐらいかな。
あ、往復で入れて、
はい、
ホテル代、往復代、
全て込み込みで、全て込み込みでもない、昼飯夕飯じゃないですけど、はいはい、朝ごはん入れて、うん、そんなんです。
まあ、これキングタツさんいろんなところ行ってると思うんですけど、まあ、いろんなね、まあ、本当長いサッカーの歴史の中で、その15万って金額って割かし何ですかね、安めというか、過去に見てどんな感じですか、相場というか。
今非常に円が安いじゃないですか、
はい、
なんだけど結構これは安いと思いますよ。
あ、なるほど、ね、なんかアメリカとかそっちの方面に行くよりかは全然。
あ、全然安いですね。
へえ。なんか今回、はい、スタジアムに来る前とかに、なんかどこかインドネシアの観光とかどっか行く予定とか行ったとかってありますか？
いや、今回ちょっとこっちでもまあ軽い仕事もありましてですね、はいはい、ほとんどジャカルタにいました。
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい。
じゃあ仕事込みでついでにみたいな。
はい、表向きは仕事をメインと言ってますが、はい、もちろん赤と青の試合を見るのがメインなんですが。
あ、なるほど。まあいい具合に大人の調整を入れたってことですね。
ありがとうございます。いいアシストでございました
。大人の調整がうまく入って、
はい、
うわー、はい、すごい。
すごいですよ、ね、こことにかくやっぱりアウェイの楽しみは現地の人たちが結構日本ってユニフォームの色も含めて人気があるんですよね。
あ、
特にアジアでは。
だから
そうなんです。だからどこ行っても大体向こうが写真撮ろうよとか握手しようよっていうのが来ますね。とっても楽しいです。
じゃあある程度こちら側もある程度リスペクトを持ってちゃんと関わってたら、まあ、特に何もないって感じですね。
特にないと思います。暴れることは。
はいはいはいはい、
はい、こちらが余計なことしなければっていうのはもちろんありますけれどもですね。
じゃああれですね、将来的にはちょっとこういう仕事をね、レディオ湘南からお金出していけるようになりたいですね、このロードトゥワールドカップで。
いいですね。ありえます。
とってもいいアイデアだと思います、
ですよね。ちょっと頑張りたいですね、はい、我々も。
ぜひぜひやりましょうよ。
はい、我々も頑張って、はい、もちろんレディオ湘南さんにも頑張ってもらって。
ぜひぜひ行きましょう、やりましょう。
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ引き続きキングタツさん、また後日談とかもいろいろ聞きたいと思いますので。
はい、
はい、引き続き、はい、調査よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあありがとうございました。失礼します。
はい。いやー、桜井さん、
いやすごいですね。
現地の動画で映像もね、はい、生ライブで、まあ、皆さんにねちょっと見えなかったですけど、我々スタジオでは見れたんですよね。
そうですね、試合開始前4時間前ってことですね。4
時間前、
もうなんかすごい人いっぱいいましたね、
なんか海外でそういうアウェイの試合とかって見たことあります、はい、どこか。
アウェイ、僕リオのワールドカップ行ったんですよ。
マジっすか。
はい、でその時はもうすごかったですね。やっぱなんかいろんな国の人たちが集まって、
はい、
なんかみんなコスプレしてたりして、ね、
はいはいはい、
ギリシャの人はなんか上裸で銅像の格好してたりとか、でなんかみんななんかいろんな服着てるんで、なんかもうみんなで写真撮り合うみたいな感じで、すごいいい感じでした。
ちょっと国柄のテンション感とかでやっぱ雰囲気変わりそうですね。
そうですね。僕はそのブラジルしか行ったことないんですけど、もうなんか試合は、まあ、試合であれなんですけど、はい、試合前のなんかこう人々の交流みたいな、すごい楽しかったですね、
めちゃくちゃオープンそうですね。
そうですね、もう電車に乗っててもみんななんかそれぞれのユニフォーム着てて、
はいはいはい、
なんかもう歌い出したりとか、すごいその本当サッカーを見るだけじゃない楽しみがあるんだなっていうのは思いました。
まあね、ここだけ聞いたらね、なんかめちゃくちゃ良さそうですけど、はい、どっちかというとブラジル結構治安が不安になるというか、その辺どうだったんですか。
そうですね、まあその会場の近くとかはちゃんとしてましたね。でなんかその FIFA が用意してたファンゾーンみたいな、なんかエリアとかがあって、
はい、
なんか普通にタダで行って Wi-Fi 使えて、なんかゴロゴロしながら時間潰せるみたいなスポットが、なんかこうスタジアムの近くにあったりもして、
じゃあもうそういう雰囲気じゃないよっていうのを FIFA がちょっと作ってくれたん
ですね。そうですね、まあ、ブラジル政府もそうだと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかまあ結構国を挙げて、まあ、安全とこうウェルカムな雰囲気みたいなのを出してましたね、
はい、
でなんかリオのそのコパカバーナビーチとかでも、はい、なんかイベントがあって FIFA のなんかファンフェスみたいなのがあって、でなんかライブとかしてたりとか、なんかすごい良かったですね。
なんかサンバ的なやつとかも人もいたんですか、やっぱり。
そうですね、なんかサンバとかなんか歌う人とか、
はいはい、
なんか試合の映像とかが出たりとかして、
だから普通に考えて今ねインドネシア、ま、ちょっとね太平洋を越えるのはちょっとレディオ湘南的にも多分きついと思うので、
はい、
ま、東南アジアとかだったら今聞いたら15万、
うん、いやいいっすよね。
15万ということは、ま、僕、ま、桜井さんでやっぱね、カジさん、ディレクターのカジさんにもついてきてもらって3人でしょ、
はい、
でやっぱアテンドというかいろいろこうだよっていう経験値も込みでやっぱ、キングタツさんもついてきてもらって、はい、
4人、
はい、でプラス候補やっぱ、はい、アナミさんもやっぱ必要だなっていうことなので、まあ、5人ですね。だから15万なんで、まあ大体75万ぐらいですか。
80万ぐらい。
80万、まあ、飛行飯代は自費で頑張りますか。
あ、そうですね、飯代ぐらいは
そうなってくるとかなり大口のスポンサーが必要になるということは、
そうですね、
ちょっとエブリサが J リーグに行ってもらわないとってことですね。
あ、そんぐらい行ったらあるかもしれないですね。
ですよね。
確かに
全然ね、これは
そうですね、
エブリサ藤沢ユナイテッドが頑張ってもらわなきゃということ、はい、プラス日本もワールドカップで頑張ってもらって、うんうん、いい結果出してサッカー熱を出してもらわなきゃと、はい、いうことなんですけども、まあね、先ほどキングダスさんがいたインドネシア、今日ですね日本代表ワールドカップ予選が21時から日本時間ですね21時から、
はい、
インドネシアアウェー決戦ということでございます。今のところ日本代表は4戦のうち3勝1分けということなので勝ち点10で、グループ首位でございます。日本以下ですね、まあ、2位以下の争いを結構混戦しているということなので、うん、本当にねなんかアジア予選も見ててなんか楽しいですね。
そうですね、かなり強い日本が見れるんで、
はいはいはい、
はい、なんか今まではこうなかなか点入んなくてみたいな、なんかあれ やられちゃったみたいな試合が多かったんですけど、はい、なんか違いますね。
違いますね。なんか昔はね結構同点ねみたいなシュート、はい、多かったような、うまいっていうのは分かってるんですけど、はい、なんか急にどこ行ってんねんシュートが多かったりとか。
そうですね、
まあ、僕らの世代でいうとねよく宇宙開発って言ったりしますけどねえ、
そうですね、
ウイレで言うと、まあカビラ、ジョン・カビラさんが言うどうした万有引力みたいな言葉もありますけどそういったこともなく結構決定力も高まってきて、
そうですね、
非常に楽しいゲームが見られると思いますので皆さんぜひダゾーンに入って応援しようと、
は
い、
今日はアウェーなんでダゾーンですね、
こういった戦いが、今日本トップで行われているということです。さあということでここからは我々エブリサフサユナイテッドの情報でございますよ。
はい、
はい、なんと、JFL のニュースからいきますと、
はい、
桜井さんどうなってんですかこの順位。
そうなんですよ、ちょっとですね
どうなってるんですか。
前々からお知らせしてるんですけど、我々県1部リーグで8位で終わりまして、
はい、
でこの JFL の順位によって、
うん、
その我々の昇降格みたいな話が関係してくると、はい、いうところ で今 JFL で関東に所属してる、
うん、
JFL のチームが最下位になるとちょっと困っちゃうというところで、
うんうん
うん、前回の放送まではですね、うん、最下位は九州のミネビアさんだったんですけど、はい、ちょっと1週間経ってですね、
はい、どうなりました
のですね、
どうなりましたかこれ。
最下位の16位と15位に、はい、東京のチームが2チーム、
ちょおかしいちょっと、
はい、
頑張ってくれ。
そうなんですよ。
いやただあれですもんね、
はい、
勝ち点じゃ並んでるんですよね。
あ、そうです、勝ち点では並んでいて
22、得失点差ですも
ん
ね、はい、
そうなんです。でまだ残り2試合あるので、
うん、
まだ分からないんですけど、はい、
それが明日の13時、とんでもない直接対決あるじゃないですか。
そうなんですよ、シンクレア荘新宿さんとミネビアさんで直接対決が明日1時から、うん、ありますので、
これあれですか、新宿さんのホームですかね。
そうですね、
ってことはミネビアさんがこっちに遠征に来ると。
はい、
肩ですねこれ日本で。
そうですね、
中東とかだったらホテルに行かれてますからねこれプーって笛鳴らされてますよ本当ホテルの。よかった日本で。あ、これはじゃあ新宿さんにぜひ頑張っていただきたい。
そうなんですね。で新宿さんだけじゃなくてその武蔵野さんが今ビリなんで、
はい、
武蔵野さんは残り試合ソニー仙台さんとホンダ FC さんと対決なので、はい、
バカ吉
ちょっとここでなんとか勝ち点を取らないとですね。
そうですね、負けはちょっと許せないですね、はい、
ミネビアさんと得失点差が7差があるんです
ね。
7!? 2試合で7結構きついんで、
しかも相手強いですもんね。
そうですね、ホンダさんはあれですか、ソニー仙台さんは結構今年は下の方の順位なんで、
はい、本田さん自体もなんか調べても JFL の門番で聞きます
ね。そうですね、門番なんだよかな。
いやこれはちょっとね、武蔵野さんお願いします。ほんとすいません、エブリサフジサユナイテッドの番組なのでもう完全に肩入れてます
はい、はい、
もうワンサイドからの意見です、すいません、はい、で、新宿さんは、最終節は高知さんと、
はい、高知ユナイテッド、はい、で高知ユナイテッドさんも上位のチームなので、うん、はい、かなり厳しい戦いが、
ミネビアさんが浦安さんと試合ということで、いやーこれは大変だということで、まあ、ここがね JFL、
はい、
関わってくるところ。
そうですね、
そしてその1個下の関東 リーグの結果、今関東大会の入れ替え戦が行われているわけですよね。
そうですね、あの各都道府県リーグのチームから関東リーグに、うん、参入するための関東大会が今ちょうどやってまして、
はい、
でここでこう神奈川県一部のチームが関東リーグに上がってくれると、うん、我々に良いことが起こると。
良いことが起こるわけですよ。分かりやすく、
はい、で今あの準決勝まで来て、はい、明日から準決勝なんですけど、うん、神奈川県のフィフティークラブさん残っていると。
素晴らしい
ですね、
流通経済大学に 1-0 で勝って、
はい、
勝ち上がって、
そうですね、
またこれが16日に決戦、
はい、
で勝ってまた決勝も勝たないといけないってことですよね。
どうですかこれは。決勝まで行けば、あのなんで明日勝てば、
はい
はい、
実質決勝ですか。
実質決勝、我々にとっては
ではってことですよね。
はい、そうですね、我々にとっては準決勝から決勝に上がってくれればいいと。
なるほど、
はい、
まあちょっとここで、まあ、どうでもいい情報かもしれませんが、
はい、
ちょっとプチ情報としまして、
はい、
ですね、私の、あの息子がですね、
はい、
いわゆるサッカースクールに通ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、2つ通っててですね、
はい、
もう1個の方がですね、なんとあのフィフティークラブさんが運営に関わってるあのコートでサッカーの、
はいはい、
あのスクールやってますので。
あ、そうなんですね、
ぜひ
そうなんです。結構前からですか。
結構前でもないですかね。
最近ですか。
最近でもここ半年は多分持ってるので、
そうですね、あのフィフティークラブさん、あの横浜のチームなんですけど、はい、相模原にフットサルコート持ってまして、
はい
はい、でスクールとかも、
はい、
あのやられてるんですけど。
そうなんですよ、多分おそらくフィフティークラブさんのスクールじゃないんですけど、はい、多分そこで借りてるサッカースクールみたいな。
へえ、あれですよね、あの屋根ついて
る、屋根ついてるとこです。
2面ある、
ね、2面あって、はい、はい、おここにフットサルコートあんのかみたいな感じのところにあるやつ、はいはいはい、
あそこか。
そうなんです、そこで、はいはい、いやもうだからあれですよ、まあ、一応声に大にして言いたいですけど、あの相模原のところにあのエブリサのスクールが来たら、はい、もちろん行きますよ、
はい、そうですね、
なかなか
相模原まで、はい、
ね、ちょっと行きたい気持ちもあるんですけど、はい、どうしてもやっぱ電車を乗ってなんだかんだってちょっと距離が ね、
はい、
ちょっと大変なんで。そうなんです、あの土地柄あの行ってるってことですね、
はいはい、
あとなんかね、お友達がね結構行ってたりして誘われて通ってる形になったんで、はい、そしたら、あれトイレに行ったらすごいフィティクラブって書いてあって、
はいはい、
そうだったんですねって最近気づいたんです。最近気づいたんです。
まあそうですね、
はい、だったらもっと早く言ってるはずなんで。
コートの運営会社がフィフティ
クラブ。そうですね、はい、コートの運営会社フィフティクラブにお世話になってるので、はい、もうぜひね、あのおそらく私が払ってる月謝の一部がぜひ流れてると思う、はい、頑張っていただきたい。
そうですね、はい、
じゃあ明日はでこれで勝ったらどうなるんですか。要は
フィフティさんが勝ったら、
はい、
我々の、まあ、少なくとも自動降格はなくなって。
なるほど、入れ替え戦に回る可能性が高い、
はい、入れ替え戦か、あるいは入れ替え戦もないか、
は
あ、どっちかいい方にこう行きます。あとまた先ほどの JFL の話があるんで、はい、あれなんですけど、
じゃちょっとあれだな、これ勝ったらちょっとそこのサッカーコートでなんか物品購入しなきゃな、なんかありがとうの意味を込めて
そうですね、ちょっと
ありがとうございますっていう、
はい、神奈川県の強豪チームフィフティクラブさんなんで、
はいはいはい、
で明日、1時半から小机フィールドで
うん
ありますので、ちょっと僕現地に応援に行こうかなと
思ってます。ぜひ、はい、大丈夫です。ちょっと私仕事、はい、土日に仕事重なりました、は
い、でお相手が東京都の2位の渋谷シティさんっていうところで、
はい、
渋谷シティさんめちゃめちゃ強いんですよね。
え、
はい、元 J 選手とかも結構いたりして、
はい
はい、あの渋谷から J リーグを目指すというめちゃめちゃ強いチームなので、とてもいい試合が見られるかなと思います。
なんか本当 JFL では関東を応援して、今回は関東リーグだから対戦相手どうせねやっぱ関東だしっていう、なんか いろいろ気持ちが追いつかないです、はい、 今度戦おうと思ったら敵かみたいな、はい、まあ戦うのはフィフティさんなんですけど、はい、そうなんですね、強いんだ。強いんですよ。でも2位なんですね。
そうですね、あの1位はあのエドオールユナイテッドさん、あの本田圭佑さんのオーナーのチームが無敗で優勝して、まあ、逆山なんですけど、
はいはいはい、
はい、
いやこれそう考えたらやっぱ生半可な、ね、感じで上がれるもんじゃないんですね、関東リーグって。
厳しいですね。で、今年神奈川県で1位だった小野寺 FC さんも、はい、あの準々決勝で敗退してるんですけど、あのほとんど攻めててなかなか点が入らず、カウンター一発で
サッカーだな、
はい、で1対1で PK で負けると、
うわサッカー本当に
内容だったというところなので、
うわ、まあ、だから面白いんだけどな、はい、そうなんですね。まあ、ただこれをもう応援するしかないので、もう明日ぜひ皆さんお時間の方、もう今回もフィフティークラブさんに全力で頑張ってもらって、
はい、
今回勝ってもらいましょう。ここ1本勝てばいいわけですからお願いします。そう、
他力本願なんですけどね
、はい、まあ、他力本願です。やっぱね、神奈川ということを考えたら ね、は
い、いやでも本当にフィフティークラブさんはかなり昔からやられてて、で関東大会でずっと苦渋を舐めてて、うん、もう本当早く上がってほしいチームの一つですね。
はい、もうこれは神奈川のサッカーを盛り上げるために、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思っております。皆様よろしくお願いいたします。はい、ということでね、残り時間も短くなってきましたけども、まあ、改めて、まあ、トップチーム予定といいますと、直近だともう12月ですか。
そうですね、あの、うん、12月の8日に相模原市長杯のところに、はい、あの呼ばれておりまして、あの法政大学と青山学院大学と、うん、グラシアさんとエブリサ4チームでワンデートーナメントをすると、
うんうんうん、
ところ で、
で詳しいスケジュールもちょっと出ました
ね。そうですね、はい、あの10時から祇園フィールドでまず青山学院さんと我々が対戦をして、はいはい、まあ、勝てば1時から祇園スタジアムで決勝戦。
うん、なるほどですね。お、これどうなの、法政大学って相模原にキャンバスとかでありましたっけ。
いや、どう
さ、青山学院はあるんですよ、相模原にキャンバス。
あ、ね、あ、はい、そうなんですね。なんかすごい渋谷なイメージですけど。
そうなんです、全然。だから時々青学って言ってストップするパターンが多いです、はいはい、そう言っとけば、はい、あそこの渋谷のところのって思うんですけど、はい、ちょっと一個踏み込んじゃうと、はい、あ、相模原の方ねってなりがちなんですよね、は
いはい、そらく構成もあるんじゃないですか、
ね、はい、なんかこの流れで言うとね、はいはい、なんとなく、
あのグラシアさんは相模原のチームで、でちょっと我々はなぜか呼ばれた。
あ、じゃあもしかしたらその招待枠で法政大学さんの可能性もありますね。
あ、まあそうかもしれないですね。
相模原外と言いますか、はい、なのでグラシアさんは相模原で、エブリサは違う、
はい、
青学さんは相模原キャンパスもあります。ただ法政は違うだろうということで、これもぜひね、あのお時間ある方、これも無料ですか。
そうですね、無料で見れると思います。
はい、ということでこちらの方もぜひ応援よろしくお願いいたします。いや、今日はちょっとまたより一層凝縮した、まあ、放送になりましたけども、まずは今日日本代表応援しましょうと、明日、はい、フィフティクラブさん応援いたしましょう。桜井さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで MC はかつぶし石川でした。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さようなら。